ライトニングトーク、ウェブ解析士という資格を生かしていくには、オリーズデザイン岡崎理恵子さん、よろしくお願いいたします。
マウスポインターを、マウス、
はい、それでは、はい、じゃあウェブ解析に解析士についてお話をさせていただきたいと思います。私、オリーズデザインの、自分で社名間違えてました、オリーズデザインの岡崎と申します。よろしくお願いいたします。はい、では、この中で、ウェブ解析士ご存知の方どれぐらいいらっしゃいますか？おお、ありがとうございます。じゃあその中でもすでにウェブ解析士の資格を持っていらっしゃるという方、でも 3、4割ぐらいですか。ありがとうございます。はい、では、資格の ことをご存知の方に関しては、じゃあ資格のご紹介と、あとそれですでにウェブ解析士を持っての資格を持っていらっしゃる方についてはどうやって活用していけばいいのかっていうのを、ちょっと短い時間なんですけどお話をさせていただきたいと思います。じゃあちょっと簡単に自己紹介の方から。私、実はですね、1999年ぐらい、古き良く時代からウェブの制作をしております。一番最初に高野さんがおっしゃったテーブルレイアウト、バリバリテーブルレイアウトを行っておりました。で、ウェブデザイナーとしてずっと制作を続けてきたんですけれども、2010年に独立をいたしまして、その後法人化して現在会社を経営しております。現在はですね、ウェブ制作のほかにコンサルティング、ウェブのコンサルティング、あとはこのようなセミナーで講師お話とかをさせていただいてます。ウェブ解析士の方は2011年にウェブ、岡山発なんですけど、ウェブ解析士マスターの資格を取って、岡山、広島ですねを中心に解析士の講座の方を行っております。では、ウェブ解析士の認定講座、皆さんここはご存知なので、そんなに説明しなくてもいいかなとは思うんですけど、これはウェブ解析士協会の認定の資格でして、現在7000人、日本全国で7000人の方が受講していただいております。アクセス解析を軸としたウェブ解析のスキルを身につけて、解析データから事業の現状とか、それから課題を読み取って事業の成果に結びつく正しい判断ができるようなスキルを身につけるような講座になっています。ウェブ解析の基礎知識を学ぶ講座としては、日本最大ですし、日本最大といっても受講者7000人なんですけど、かなりいい講座だと私は思っています。で、こちら初級、上級、マスターというのがありまして、この3つのレベルで展開をしています。で、どのような方が実際に受講していただいているかといいますと、大体ウェブ制作者の方、私のようなデザイナー出身の方とか、それからプログラマーの方、ディレクターの方とかっていうような制作関係の方、それ以外に企業のウェブ担当の方、そしてネットショップの担当の方、その他に広告代理店の営業の方とか、あとは学生の方とか、それからウェブ以外のコンサルですね、ウェブコンサルではなくて、例えば中小企業診断士のような、そういうようなコンサルの方の方も受講していただいております。で、講座の内容なんですけどですね、解析の用語であったりとか、取得方法であったりとか、データの分析の考え方とか、広告の効果測定とか、このあたりを講座としては講座の中で勉強していきます。で、期待される効果としては、ウェブ解析をはじめとしてウェブ解析に必要な知識を習得できること、このようなことがあります。で、あとは資格を習得獲得できるですね。はい、で、実は体験談ということで、岡崎の場合、どのようなことでこう仕事に生かしているかというようなことをちょっとお話をさせていただきたいと思います。なぜ受講しようと思ったのかとか、受講してよかったのかとか、現在仕事何してるのかって、これ皆さんから実はよく聞かれる質問なんですね。で、それでこちらで答えてお話をしていきたいと思います。で、なぜウェブデザイナーが解析の講座を受けようとしたのか。で、私ずっとシステム会社で公共関係のホームページ、ウェブサイトを作っておりました。で、自分の作ったものがあまりこう、お客様に対して 役に立ってるっていうのが実は実感しなくって、とりあえずひたすら作って作っては納品して作っては納品して、そういうのをずっと続けてて、自分の中ですごい疑問があったんですね。自分が作ったウェブサイトってお客様のこうなんか事業の成果につながっているのかとか、少しでも役に立っているのかなとかいうふうに思ってたんですけど、でこれをずっとこう悶々と思ってまして、でなんかまあ独立するきっかけにもなったんですけど、独立したことをきっかけに、まあ、もうちょっと本格的にウェブマーケティングについて勉強したいなというふうに思いました。でそこで巡り合った資格がウェブ解析士の資格になります。であとはまあ制作者として、まあ、付加価値をつければいいかなという程度で、実は受講しました。でそうすると、あ、まあそうですね、お客様の役に立ちたい、まあ、これがすごい一番にあったんですけど、であとは独学で行っていたので、まあ、自分でこれが正しいのかなとかいうふうにこう判断に困ってたんですね。でどうしようどうしようとか思ってると、まあ、この資格があって、あ、まあ、なんか教えてくれるならいいんだろうと思って受けに行きました。であとはなんかすごいその当時2011年の頃ってまだまだマイナーな資格だったんですけど、まあ、岡山で取ってる人がいないということで、あ、これなんかちょっと一番でいいなと思って取りに来ました。で実際に受講してみてどう良かったかですね。制作者としてすごいお客様の成果ですね、そのウェブサイトの成果、まあ、いわゆるコンバージョンなんですけど、それを意識してサイトの制作をするようになりました。デザイン、私デザインもするんですけど、デザインもするし、それから情報設計とかその辺を考える時も、見てる方、閲覧者、いわゆる、訪問者ですね、訪問者の人がどういうふうな流れでこう動線とかも考えたりとか、でこうコンバージョンに至るにはどうしたらいいのかっていうのをすごく考えるようになって、制作をするようになりました。あとはこうお客様にとってこう自信を持って、なんかこう解析士で学んだことをこうちゃんと生かして、こうなんか自分でこう独学でやってるよりもなんか自信を持ってお客様にこう提案、改善の提案とかっていうのができるようになりました。でその他ですね、現在は制作にプラスしてウェブのコンサルタントと、それから講師ということで3本柱でやってるんですけど、仕事の幅がやっぱり増えてきました。であとは、実はウェブのこうマーケティングをやってる、地方でマーケティングやってる人間ってすごい少ないんですけれども、まあ、特にアクセス解析ってすごい少ないんですけど、それをやっている仲間も降ってきました。実は、共同で3社でジェルコ共同事務所っていうのを今運営してるんですけども、こちら、全員がウェブ解析士の事務所になっています。で、まあ、お客様のこういただいた案件をこうちゃんと戦略から考えて、まあ、アクセス解析を軸として戦略を考えて、まあ、ご提案して制作をしていくって、まあ、こういうふうにやっています。じゃあ資格と仕事をどう結びつけているのか、まあ、どういう活用しているのかっていうことなんですけど、まあ、さっき3本柱ということで制作プラス、それからウェブコンサルティングと、あと講師の仕事が増えたっていうふうに申し上げたんですけども、少しずつ私まだ2011年にこの仕事をウェブ解析ができます、ウェブ解析士ですって言った時は全然皆さんご存知じゃなくって、企業の方も何それ、ウェブ解析何それって感じだったんですね。でお客様に対してアクセスの解析のデータを見て、こうやって改善するポイントをちゃんと見つけていって改善していかないと、まあ、結局ここってまずいだろうっていうふうに、こう見ただけで判断してはいけません、ちゃんとデータを見て判断しましょうということをずっとずっとずっと申し上げていっているうちに、そうするとなんかお客様の方もこうだんだんこう浸透していったというか、納得していってくれたというか、それでこうだんだんこうお話、コンサルのお話をいただくようになりました。でそれと同時にですね、こうやってお話をしているうちに、まあウェブ解析マーケティングについてちょっと話してくれないかということで、いろんなところでお話をいただいてセミナーの講師も行っています。で今期ですね、中小企業の販売拡大支援アドバイザーとして、岡山だけではなくて中四国でセミナーの方も何本かさせていただくことになっております。ネットショップですね、ネットショップ、これまあ e コマースのネットショップ関係のことなんですけど、ネットショップについてもすごくアクセス解析って重要になってきます。お客様、ユーザーをこう逃さないためにはどうしていくか、まあ、それについてもすごくこのウェブ解析士の資格っていうのは私にとっては役に立っています。あとは Google アナリティクスについてなんですけども、初心者向けにエキスパートコラムということで執筆なども行っております。 で、すでにウェブ解析士の資格をお持ちの方、今日会場に、いらっしゃってるんですけども、よく解析士の資格は取ったんだけどどう生かしていいかわからないという話もよくお伺いします。で、資格を取ったのっていうのは、第一歩なんですね。まず第一歩で、そこから自分がどう自分のお仕事に結びつけていくかっていうのがすごく大切になってきます。で、どうやっていいかわからないって言うんですけど、まずデザイナーの方だったらとにかくお客様のウェブサイトが成果の上がるようにデザインをすることを考えてみるとか、あとディレクターの方だったら、提案に付加価値をつけるという意味で、うち解析こういうふうにできますとかいうふうな付加価値をつけるということもできると思います。あと例えば学生さんだったら資格を就活に使うこともできると思います。とにかく解析力、解析というのは経験になります。ウェブサイトの制作も一緒なんですけども、解析力も経験になります。たくさんの多くのデータを見れば見るほど解析の力っていうのはついてきます。それなのでまず経験が浅いなっていう方は、まず例えばご自身の会社のサイトの解析ですとか、それからお知り合いの方の会社のサイト、あとお友達の、何か知り合いの方のサイトの解析をやらせてくださいっていうふうにお願いすると、中には例えば大きな企業さんはちょっと断られたりするかもしれないんですけど、そうじゃなくって意外と心よく引き受けてくださる会社さんっていうのはいっぱいあります。でそういうところでデータを見て皆さんの中で蓄積っていうかノウハウ、どんどんどんどん経験を貯めていってください。解析士というものは資格、実は取得が目的ではなくって、学んだことを実務で生かしていただかないと全然実は意味がないんです。で少しでも多くの解析のデータを見て自分のなりのこう分析をしてほしいというのが私からのメッセージになります。で、実は来週なんですけども、10月11日土曜日、初級ウェブ解析士認定講座開催いたします。もしここの中のこちらの中で受けてみたいなっておっしゃる方は、実は開協会のサイトからは、ちょっと閉鎖しておりますので、私の方に直接申し出ていただければと思います。ウェブ解析士かな、ウェブ作ってからもどうなるどうする、そのまま作ったら終わりって、そういう時代はあって、とにかくお客様のウェブサイトっていうのが成果のできる出るサイトにしていきたいと思うではないですか。皆さん思わないのかなそんなことないですね。はい、じゃあ皆さん解析士もし興味がある方は受講していただければと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。結構多いですね。認知高いですね。
びっくりしました。
はいはい、ということで、結構知ってらっしゃる方はね、はい、復習がてらという感じでしたけれども、ということでじゃあ10月11日、来週の土曜日、はい、BMAX でということですね。はい、はい、あれなんですかね、そういう意味ではそのね、取得をされた方もなんかそういうのを覗き行ったりするといいかもしれませんね。
そうですね、もう一回こう、できるならばそういうフォローをしていきたいなというふうに思ってるんですけど、今後はやっぱりこう、はい、あまりにもやっぱ岡山すごく増えてきてるので、はい、何かしていかないといけないかなというふうには思ってます。
そうですね、あと、はい、そう、実際例えばこういう場ではあんまりこう案件の、ね、深いところ言えないと思うんですけど、はい、そう解析士を取られた方々同士でなんかこういう案件にこういうことでこうあれしてこうなったみたいな、そういう共有できると、
そうですね、事例の紹介ですとか、いいですね、具体的な社名とかは出さないにしても、はい、こういうふうなことをやったらこういうふうに改善したらいいことあったよみたいな、で皆さんで共有できていけば、それがノウハウとして溜まっていくのかなというふうには思います。
さっき秋葉さんのセッションのところでこう、ね、どう崩していくかみたいなところで、そのどっちが正しいとかっていう議論じゃなくて、はい、数字を見て決めましょうっていうことで、はい、AB テストして、でそこで結果を出していくっていう結果を、ね、見ていきながら、はい、こっちに寄せていくみたいなね。
こっちに寄せていって、でそれをまたどんどんどんどん改善していって、はい、どんどんどんどんいい方向に持っていくっていうのが理想は理想。
そういうのもいいですね。はい。はい、ということで、では岡崎さんどうもお疲れ様でした。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。